も
どうも
ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などをわきあいあいとお話しています。司会の三山です。
三山です。
高田です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、日経トレンディのランキング、最後ですね、最初で、はい、ということで、今回はじゃあ来年、2018年にヒットすると、
はい、
いう予測をね、ニケドレニーさんが出していましたので、
はい、
まあ、それをね、ちょっとみんな見ての予言を見てみよう、
はい、
はい、いきたいと思
います。1年後にいじる内容をとりあえず見てお
くという
なり手による、
なり手によるですね。はい、じゃあ第10位から、
はい、
来年は何が流行るんでしょうかね、
うん、
はい、ということで第10位はこれですね、港区フードシェアリング。
港区フードシェアリング。
パッと入ってこないでしょ。
フードはシェアリングできないでしょ。
ね、
これセカンドハーベストみたいなやつ。
つまり、あの処分価格で食事ができる新館感覚サービスが、
どうなの
か。考えと、お得に食べるだけの社会貢献に若者が殺到すると。
フードバンクとか、セカンドハーベストジャパンがやってるような、食料品の二次流通ってことだね。
そうそうそうそう。つまり、最近さ、フードロスっていう分かれたの、食料廃棄問題って言ってさ、要はその例えばなんていうのバイキングとかでさ料理出されてもさ、まあ、結構余りが出るわけですよ。じゃあ海外なんだけどそういうバイキング形式の料理とか特に多いんだけど、まあ、それ以外じゃなくてもレストランとかで大量にこう、食品の廃棄が出てるとかあったりするわけだよね、でこれが結構社会問題になってるっていうのはまず背景があると、これ年間今の時は621万トン出てるっていうことですね、で、まあ、最近はその、まあ、結局そのなんていうのこういう日本の中でも格差が広がって、そのフードこういうさっき宮尾さんがフードバンクって言ったけど、その出された食べ物をそういうフードバンクっていうところが管理して、そういう収入の少ない人とかにこう食料支援するようなものがまあ元々あったりはしたわけですよ、で、それをねちょっと今度はビジネス化するというか、最近のブームとしてこのゼロ円食堂でさ、ほら鉄腕ダッシュでさ、東京が、あまり食材でこうなんかいろいろ用意するんだ、これがまあちょっとブームになったりとか、
ゼロ円スーパーってのはね、ゼロ円スーパー、
なそれ
同じように食材をタダで配るためのスーパーマーケット
、あ、そういう業態がもうあるってこと、
業界では取り組みが一部あるよね。
ゼロ円スーパーはもはやどうやって収益あるの？
ゼロ円スーパーは収益モデルは何なんだろうね、あれもよくわかんない、
援助しますね。
ただそもそもなんだけど、食ロスの問題、食ロスっていうんだけど、食ロスの問題っていうのは、CO2 の排出と同じようなもんで、
あ、そっか、僕、宮山さんの部位です
そもそもそれって目標設定されてるっていうのもあるんですよ、だからフランスでこの間あれだったんだけど、話題になったのがさ、いつだったっけ、筑波でさ、G20 サミットがあった時に、環境省サミットがあった時に出たのが食ロスの削減っていうのが、国家間で G20 の間で、なったんですけど、結局フランスとかだとスーパーマーケットから出る食品ロスに関しては、捨てちゃいけないってことなんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、それ二次流通させなさい、
へー素晴らしい
っていうふうになって、それは結構過激な例ではあるんだけれども、そういうのがあって、そういったものを引き取っていくっていうところがある。で結局なんていうの、精肉みたいな生鮮食料品があるじゃない、これ古くなるじゃない、そうした時にお店で加工して総菜として販売するわけですね、コロッケに、古くなった肉はコロッケにしたりして、でこの段階で塩が入るんですよ、で塩が入っちゃうとこれがなんていうの、農業とかに豚の餌とかに回せなくなっちゃうんですね、塩分が高すぎちゃって、そういったものに関してはもうそのまま食べるしかない、
人間が処理
する、そうそう、もしくはその塩分調整を測るしかなくなる、もしくは油分の調整を測るしかないから、だから食材そのままでは逆に豚にも食わせられるんだけど、一回加工調理をしちゃうことによって
人間が食べるしかなくなる、
そうそうそう、っていうのがあったりする。でそれ行き場がないっていうのがあると、食料品って含水率が高いね、水が多いから、燃やしてゴミにするにしても、燃やすエネルギー量が高いんだよ。
へ
え。プラスチックゴミってのは燃えやすいんだけど、例えば生ゴミとか食料品って水の含水率が高いから、燃やすエネルギーが大量に必要なのね、だからそれを何とかして食おうっていうっていう、で環境省がやってるのは5分10分取り組みだっけ、 5分10分チャレンジでやってるけど、あの忘年会から始まった時に、うん、最初の5分と最後の10分が食えっていう、宴会の食い残し多いぞって黙って食えっていうのを運動として今やったりとか、まあ、そういう動きがあって最近あるよねっていう。
そうそう、まあ今宮本さんヨーロッパって言ってるけど、その最近ヨーロッパだとこういうそのゼロ円キッチンっていうね、ヨーロッパでそのフードをロスをなくすこの活動してるところのロードムービーみたいなのが公開されたりとか、そういうのがなんかだってちょっとブームみたいな感じがある。
なるほどね。
でこれをねなんかね、日本初のフードシェアリングっていうサービスがあって、これが食べてっていうサービスが始まるんだって。でこれが何かっていうと、その店舗がこうレストランとかがね、こんだけ余り物が出ましたっていうのをそのサイトに登録する。そうしたら、その登録したものをそのユーザーが処分価格でその店に行って食べることができるっていう、
うん、おう
っていうことらしいです。
そう、結構食料の問題って結構深刻で、うん、全地球で見ると食料危機なの、うん、人口が増えすぎてて、うん、医療が発達してて、うん、寿命伸びてて、うん、だから需給バランスが崩れてて食い物が全世界的には足らない、うんで、さらに言うと穀物が今取り合われてて、そのバイオディーゼルとかになってて、トウモロコシを作ったとしてもそれが食料に回らずにエネルギーに回っちゃったね、うん、そのガソリンの代替品として。だからそもそも需給バランス崩れてるのに溢れてるとこ溢れすぎて超もったいねえ。
なんだっけ、アメリカでさ、あの、なんだっけ、あのトウモロコシをさ、あのエネルギーね、トウモロコシをなんとか、そう、いろいろトウモロコシ農家を増やせたいからトウモロコシをそのエネルギーに変えようとして、でそれを作ろうとしたらそのために石油を使ってて、結局なんかバイオエネルギーを作るために石油を使ってみたいな、わけわかんない感じになって途中でやめたみたいな話がなんかあったけど、
まあいい取り組みだと思うけど、でもまあ結構難しさもね、 あるんですけど、うん、
まあこういうそのなんていうの、まあ登録すればそのいろいろこう安い値段で食べに行ける。例えばリデュース豪邸とかだと月1280円で1日2回までこういろんな店でこう美味しいものが食べに行けたりできるみたいな、
うん、
まあ、そういうのが、まあ、来るという感じですね。
なるほど、
うん、
これ来てほしいね、
うん、いいんじゃないですかね、こうね、いろいろね、まあ、社会的にもこういろいろ意義がありそうな感じだし、うん、食べる方も美味しくいろいろ食べられる、うん、感じで、
そうそう、
はい、っていう感じです。はい、じゃあ次いきます。次が、あ、これこっちがリリース号、ね、のユーザーなんで、次がこれ、即席パーフェクトヌードル。
パーフェクトヌードル、
はい
即席
タコさん何しち
ゃうといや、食べてを調べて
さあ、後にしてくれませんか
登録証明
まだなんか試験登録段階らしいけどね。
え、スーパーパーフェクトヌードル。
あ、まあでも似たような感じですよ。ね、必要成分をコンプリートできる完全栄養パスタ、一品完結の健康カップ麺に進化し市場を座敢する、まあ、のではないかと。
これさえ食えば安心よってこと？
まあそういうことです
ね。その人間に必要ないろんな栄養バランスが全部入って
る。そうそうそうそう、一食分の栄養素が取れる完全カップ麺パスタっていう。
カップ麺パスタ、
へえ。お湯を戻して3分で栄養は
満点に。なんかこう90年代に描いてた未来みたいなレトロフューチャー感が若干あるけど、
まあこれいいのかっていうのが若干あったりするけど、まあその、まあ、最近のそのトーストオフブームでね、最近ローカーボ食品とかそういうのが出てくるさ、うん、そういうそのカロリーも直感よくて低くて体にもいいということで、来年1月からテスト販売予定というです、ね、はい、どうする
、まあ、これはちょっと詳しくは分からんけど、やっぱり健康が来年来るよね。
ほう、
その家電品が健康に取り組んでるんで。
家電、
まあ、昔から言ってるけど麦がいいとか、その玄米ご飯とか昔から言ってるけど、
米粉パンみたいな、
米粉パンもそうだし、米粉パンだとグルテンフリーでとか、 あと大麦がすごくお米さんの食べるのにいいとか、うん、で今まではどうしても美味しくなかったそういうものだと、うん、でもレベルが上がってきて家電調理器、うん、普通に美味しく食べれるものになる。俺はね、来年来ると思う。
ほう、
これはいいと思う。
期待ですか、
うん、
はいじゃあ期待と見合わせの期待ですか。
まあ、わかんないけどね、その健康通貨、そのいわゆる健康寿命みたいな考え方があって、うん、ヤクルトって今バカ売れしてるんでしょ、企業法医学みたいなもんで、
うん、
まあ、そういうカテゴリーではあるかもしれないけどね、
う
ち、ん、だってもうヤクルト常用するのったもんね、R1 と、
う
ん、
子供たちも、
うん、
使える
の作るんだよ、ヤクルト。
違うの、
腸内フローラー
ってね、
あのちょっと話題になりましたけどね、
うん
うん、まあこれの場合ちょっと、まあ、その一食に全部混ぜてまあ健康にいいのか悪いのかよくわからないけど、うん、まあとにかくそういうね、もう完全面ということですね、うん、はい、じゃあ次、
はい、
まあ、第8位、
はい、
第8位は、
うん、1位から負けてんだっけ、
ええ
、わかんない、10位から
、10位から、
あ、まだ8位か。
そう、投げ
な、はい、第8位、第8位は、あ、これですね、はい、遠近スイッチメガネ。
遠近療養メガネじゃなくて、うん、スイッチするんだ。
そう、ワンタッチで普通のメガネが遠近
療養に切り替わる。面白
い。歪みの少ない、
はいはい、
液晶付きレンズでシニアの必需品にということですね。
あ、つまり、なんかこう、電気的処理をするんだね。
パチッとこうやるとこう、オンオフみたいな感じ。
遠近療養メガネって、うん、上が近視用で下が遠視用の、なんていう、二層構造なんだよね。
あ、そういうことなの。
レンズが2種類はまってんの。で、近場見るときってのが結局近い方で見て、遠く見るときってのはもう目がエヴァリストのやつなんだけど、
お
こっちじゃなくて、はい、遠視、はい、近視
の。そうそうそうそうそうそう、だまあ、そういうね、なんすの、段階世代というか、まあね、老眼の人にも、まあ、かなりいけるんじゃないかみたいなね、うん、どうですか、
期待ということでいいんじゃないですか、
うん、分かんないけど、でも仮にそうだとすると、最近さ、
はい、
おじさん結構こういうの金使うね、遠近療養メガネしてると少ないじゃん、ダセーから。逆におじさんは、
はい、
おでこおじさん多くね、
え、
メガネを
この石田純一のあのサングラスみたいな、
そうそうそうそう、
そういうこと、
結構金出すかもしれない。
ああ、そうね、まあ金持ってるから、うん、じゃあ期待ということですね、うん、まあ、
でも正直そっちの業界分かんないよねあんまりよく分かんない
はい、じゃあ次いきます、次、第6位、あ、第7位、第7位はこれです、ね、ちょっとね、写真がね、そんなに中でこれしかなかったんですけど、走って戦うジュニアシューズ。
靴ですか。
靴です。
スマホじゃなくて
靴、この、靴です。スマホもあるんですけど、スマホってこれ、スマホが連動するんですね、
はい、
毎日走ればゲームが進み、足も速くなるハイテクグッズ、子供を外に連れ出す魔力で親のハートも掴むという、これね、バンダイがね、アンリミティブっていうね、
はい、
この内部に仕込んだ加速度センサーで運動の履歴を記録できて、そのスマホにそのゲームみたいな感じでこういろいろ記録がついたりとか、
あのなコロプラみたいな位置情報を取って実際にゲーム内でポイント積むみたいなやつのあれで、
う
ん、走った数だけみたいな、
そうそうそう、でゲーム好きな現代の子供たちも足が速いとかっこいいという価値観は昔と変わってないんじゃないかと。
これが来るかわかんないけど、でもたまにあれだけど、俊足みたいなさ、バカ売れする子供シューズなんて、
うん、
ああいうなんかこう、なんていうの、宣伝、あれは結構宣伝の勝利みたいなことあったと思うんだけど、俊足は
あれさ、早くなんのあれ、子供はつけて
る、かけないと思うよ、ビビったらさ、と思うよ、
買ったの
俊足は、子供は、真ん中の子は早さの日買ったけどね、
あ、
だってそんなんだって、数パーセント多分なんてちょっと速くなるかもしれないけど、
うん、
そんなことよりもっと速くなるコツはあるだろうし、あれなんですけども宣伝がかっこいいんだよ。
あ、そうなん
だ、うん、だけだよね、
宣伝がかっこいい、
うん、確かになんかこう 男の子心をくすぐるような感じで、
コロコロコミック的な感じ、
うん、まあ、じゃないけど結構科学的なこと言うわけですよ、ここのカーブコーナーでこのグリップがどうだとかね、欲しい、なんかそのスペック言われると好き、いいじゃん、道具の
男の子
ね、そうそう、男の子はさ、
ああなるほどなるほど、
イサラだってそうじゃん、なんかさ、なんか薄い財布買った時とかにさ、こうやってると心が やられる系
男の子ならでは。
そうそうそう。そういう選択を出せばこういけんじゃねえの
か。なるほどなるほど。まあそうですね。うん。まあそういうまあ子供のね、まあ需要があるんじゃないかということ。
うん。
どうですか。来ますか。
まあでも限られてるからね、市場はね。
笑うの。
すまま。
まあ多分怖いと思うよ。
はい。
興味がない。
では次いきます。はい、第6位。第6位は、これです。
なにこれ、
うまみ家電。
なにこれ、はい、高さん好きそうなやつ。
おう、これは興味あるな。
ね、
なんだこれ。
低温でじっくり加熱して、うまみを逃がさない、ほったらかしで高級料理を作れる家電が上位。
あの、焼肉屋で最近熟成肉みたいなのが流行ってる、そういうのと同じ感じなの。
低温調理じゃない？
そうそうそうそう。
あのステーキとかさ、あのローストビーフ作るときって、うん、最近ほら強火で調理しないで低温で調理する肉を寝かせたり、うちもやるけどさ、うん、ほんと美味しいんだよ。
へ
ー。ステーキとかローストビーフジャージャーってやって、あとはくるんでほっとくの、火から離して、あのアルミホイルで、その後30分ぐらいした後にそっとじわーって火が通って美味しいっていう。
へ
ー。だからそのサボテンのやつじゃない。
あ、そうそう、
低温調理だよね。
そういうこと。高温調理だと肉が硬くなって水分が逃げてしまうんだけど、低温調理だと肉を柔らかく調理ができ、旨味が逃げないということ でそれをね、このセンサーというかこの機械が全部管理してくれるっていうね。これがあのアメリカ発のアノバっていう機械らしくて、で、これをこの鍋に入れてこの水にうずめたりすると、この水の温度を管理するらしくて、こういうスマホと連動している、この
そろそろ上げてくださいみたいな、そういうこと
の多分なんかメニューを選ぶんじゃないかな、この中で。で、こういうふうに鍋の中に入れて、で、出来上がりみたいな。
これはここから熱も出てるの、このセンサーから。
これはただ温度計なのかな、もしくは発熱するのか
ね。
電熱ヒーターと温度センサーなどのデジタル機器を組み合わせたシンプルな
構造です。ヒーターがついて
る。ヒーターついてる。
じゃあいい
じゃん。じゃあコントロール、本当何もしないん
だ。うん、そうそうそう。
それ時代電子レンジみたいなもんだ。
うん、
あ、これいいね。
うん、
これ来るよ。
これ今、ジャノメの有名ですね。おじさん的には。いつでも快適、有名人みたいな。いつでも40秒です。なんだろう、おさヒットしてるんですよ。
これ、分かる人にしか分からないやつ
な
んで。
マジで来るんじゃないですか、これは。
マジですか。
来てほしいね、こういうのがね。
あ、まあ、ガジェット好きの料理男子を中心に人気は絶そう。
いますかゲットですよ。
1台だ。もう、売れますよ、これ。
すん
げー。いくら、
え
おいくら前、
おいくら前、1万8000円。
おお、まあ、
うん、
つってもまあセンサーだけだもんな。センサーと電熱センサ
ー、
スマホと連動した時点で高さん買うふうに頼むでしょ。
じゃあ今度はこれのレビューを、お届けしますよ。
そう、別になんか高さんが臭いを作る機械とかでもスマホと連動してれば買えそうな感じです
よ。ウイスキーの残量を測るキャップとかでもさ、スマホと連動してないんだ
から。頼んだ、連動すれば何でも買う人みたいな。
あとトイレットペーパーの残量を測る
それはやったらちょっと欲しい。残り何メートル、
減ってます、減ってます。
次だ次だ。
はい、続きます。で第5位、第5位はこれですね。ハイドロ銀チタンということで、ちょっとこれ動画見てもらいましょう。はい、ということで、これはですね、これちょっと仕組みが書いてあるんですけど、これちょっと、ね、難しいから俺も理解するまで時間がかかるんだけど、カビとかダニとかウイルスとか花粉とかさ、まあ、そういうのがこう布につくわけじゃないですか、
はい、
でそういうのをこのハイドロギンチタンが入った、ものを使うと、あの勝手に水に分解するとかことらしいですね、
はい、
水をだからこう布巾とかああいうのとかとその雑菌とかついても、はい、そのこの素材が入ったタオルとかだと勝手にきれいになってるみたいな。
洗濯の必要なし。
まあ、どこまで必要ないのかわかんないけど、まあそういうこの、まあ、清潔を保てるみたいな。
これでも醤油は水に変わらないんだよね。
ど どう
しよう。あくまで花粉、ダニの死骸、細菌、ウイルス、カビ。ウイルスってのもちょっと広すぎるけど。
で、まあ、これを利用したスーツとかスポーツ、あの シューズ、スポーツウェア、あのマスクとか、まあ、そういうのが各社買いやすい。あ、あと匂いはね、抑えられるとかね。どうすか。
どうなんだね、これやっぱ お値段ですよね。
10分前です。どうしますか？
延長で。
あ、延長ってできますか？どれぐらいですか？
じゃあ
1時間。
1時間って1時間。じゃあ 1時間お願いします。はい。
はい。はい、どうですか？
これね、わかんない。
ぱっと見多分なんかこうこなそうな感じがするけどね。使う利用シーンの想定だと思うんだよな。これあのタオルハンカチみたいなのあるじゃん。夏に使うんだけどさ、もう今年全部捨てたのね。あれなんか匂いが結構立たない。普通のハンカチに比べてタオルハンカチって。でそれで銀 AG プラスみたいなやつ買ったのよ。匂いが立ちませんって。でもあれ洗濯すると使えなくなっちゃうんでね。
あ、そう
なの。で。そういうのだったらいいのかなと思ったりするけど、でも限られないかな。
タオルじゃないけどさ、もうそのおじさんになってくるとさ、
カレー臭、
カレー臭とかもあるからさ、そう、インナーマッスルじゃねえ、あの下着は、その防臭、あと防菌、抗菌、機能付きじゃないと買わないみたいな、なってきます。
そうだね。
ワイシャツとかには一応この晴山商事とか。なんかそれで、
あ、そう
嫌いらしいけどね、
だ大きいとかと組んでやったりとか、あのスーツも、いろいろ出してるもんね。だからタオルはあんまり俺は分かんねえな。
そうだね、
まあ、でも匂いに関してって今結構ホットかなと思ってるんだね、世の中的に。
あ、スメハラとかね。
そうっていうか、多分ね、そこまで来てんだと思うんで、もう見た目とか味とか、そういうところって多分もう大体終わってこなれてきてて、次にこなれてないから匂いの領域だと思うんだよね。だそういう意味で結構来るのかもしれない。例えば体質改善だったら、そのなんだろう、おじさんの加齢臭もそうだし、例えば薪がとかさ、そういうの体質としてあるものとか、あとはその飲んだ後の匂いみたいなものとか、そこら辺っていうところで来るかもしれないけど、これがタオルで来るかってちょっとよく話しな。
まあ、確かにタオルだけではないけど、まあ、いろんなマスクとかね、まあ、いろいろあるしいんだけど、まあ、そういう製品、まあ、じゃあ期待、はい、ということで、はい、じゃあ続いて第4位、
はい、
第4位はこれ、日本流グローサラント。
グローサラント、
はい、
が分かりません。何でしょう。
旬の食材、出来たて料理が飲食店よりリーズナブル、進化型スーパーが家庭の第2の食卓に昇格する。
オリジンと違う。
あのね、成城石井、
高級スーパー、
そう成城石井の中に、まあ、要はレストランが入るみたいな感じ。
おしゃれオリジン、
イートインだ
ろ。そう
あ、食えんの。
要は超イケてるイートインみたいな。
普通のレストランないですよ。
え、だからスーパーの中で。スーパーの高級
フードコートってこと。
それは何、食材を共通利用できるから、金額が安いとかっていうのが売りなの、
まあ、っていうのもあるんじゃない。で、その要はで逆にそのスーパーでそれに入るから、この高級和牛ステーキとかを1200円で食えるみたいなさ。
あ、だからコストが下がるんだよね。
下がるのもある、
それは分からなくはない。成城石井にくっついて高級って言われてもなスーパーだからな。もうあるんですか、日本に。
まあ、こう、あ、そうね、17年9月末にと、トリエ京府京葉調布店で成城石井をもうすでに出してると。
こういうさ、あの成城石井とかでさ、フードコートみたいなのができるとするじゃない、で、じゃあ私が仕事帰りに行こうとするじゃない、きっといるのはさ、おばさんたちになるわけじゃん。
まあ、そうだね、
行きづらいよね。
そうだね。
なんか時間貸ししてくれるといいんだけどね。8時から9時はおじさん 同じぐらいのとかってやってくれるともうちょっと入りやすい、なんか入りづらそうな気がするんだよな、
うん、あこういうのが食べれる、
お酒も飲めるの、
飲めるとあワインとかね、直輸入ワインとかが1杯300円だと海外だとなんかそういうこういうのはいろいろあるかな、
あのイオンギターでさ、うん、あイオンに入ってるさんイオンの経営する酒屋さん、イオンリカで、あのワイン1杯100円とかで売り出せるんですよね。
死人じゃなくて、
死人じゃなくて、
それはあの何だっけ、前宮本さんがあの浅草さんなんかで
立ち飲みしたじゃ
ない、立ち飲みのなんか、
あと俺あの都内でも結構最近おしゃれな立ち飲み屋が増えてるんですけど、酒屋で、
おお、それは
何だっけ、あのこれ酒屋にある立ち飲みの
角打ち、
角打ちか、
うん、そうそう角打ちなんだけど、うん、もうおしゃれにやってるっていうのがあって、うん、その間にあるのは多分コンビニ飲みみたいな、ちょい飲みみたいなのがあるけど、だから多分セブンイレブンに行って、伊東洋華堂のローストビーフが食えるとか、うん、そこら辺だったらおじさんが引かれちゃうかも。
おじさん目線。
おじさん目線。どうです？これは。
今すでに似たようなものがあるじゃん、うん、なんかそれ何が違うんだろうなみたいな、うん、意気消沈
ということで、
はい、
第4位、まあ、そういうことですね、はい、はい、じゃあ続いてベスト3、
はい、
何が来るでしょうね、来年で
期待したいですな、
期待したいですな、
はい、
はい、じゃあいきます、
はい、
第3位、
はい、
第3位はこれ疲労回復ジム、
疲労回復ジム、
ジムって疲労しに行くんじゃないか。
そう。つまりね、これね、あの去年さ、さっき言ったのほら、あのオレンジのオレンジセールやったじゃん。あれの逆バージョンだよ。
疲れちゃったんだ。
そう。だから、みんなあっちは、よし、頑張ろうって言ったんだけど、あの正直みんな疲れてて、そうじゃなくて、ジム、疲れてるからみんな仕事で今現代人に疲労してるから、ジム行って疲れを癒しましょうということで、こういうふうにこう。
なるほどね、
この寝て揉みほぐしたりとか、はいはい、そのちょっと腰痛直したりみたいな。
これオレンジバーの隣にやったらいいんじゃない？
ね。これでオレンジセブン。大量に
大量に生産されると。
だ意識高くないジムみ
たいな。俺このカテゴリー知ってるよ。サウナだよ。温泉あってサウナがあってマッサージ機があって昼寝できてっていうやつでしょ。
まあただそのなんつうの。まあ着替えずにそのこうストレッチができたりとか、あとまあ多少元気があったらその要は隣にあるランニングマシンでやったりとか、あとその瞑あと瞑想したりとか。
あのボックスなんですか、はい、画面上映ってる左から2番目の下の
左から、
あ、それそれそれそれ
個人、
これ何ですか、
これはね、
それの仕組みが気になります、
ストレ、待って待って、深部体温を冷やす部屋って書いてます、
ほてった体をちょっと冷やす部屋、
うん、風を浴びてサーモモニターみたいなのがあって、
あ、
そうそう、
多分これは
いやね、
なんか残っちゃいなって感じだ
よ。最近思うんだけどね、体のとか精神的に疲れるのを癒すのは、
はい、
立ち飲みだと思うよ。
そこあと今家とかそういうの
あとはね、あと整骨院、
整骨院ね、整骨院おじさんを超えてきたね。おじいちゃんみたいな。
マッサージだよ、マッサージ。
マッサージね。おじさんからは以上です。これはないだろうな。
じゃあサウナ行って、マッサージして、でちょっと飲んでさ。
一杯飲んで。
そうそうそう、うん、
明日から頑張ろうと。
そうそうそう、
まあその去年はみんなね一緒に集まって頑張ろうって言ってたけど、まあそんな頑張る人いなかったと、じゃあ癒しましょうということで、
意味わかんないもんここな、何時間いいんだよここに、
帰って寝ろよって
一応ターゲットは疲れた団塊ジュニアということで、まあ我々みたいなことだね、
かねえな、これだったら全席マッサージ機能がついたマグ喫茶の方がいいよ。
ああ、
に行くぐらい
だから。回復になる。
まず人と関わりたくねえし、あんななんかボルダリングする横でそいつなんかしたくねえし。
筋肉でしょうがない。
だったら、なんだこうしてマッサージされながら、なんか怪獣とか言うんだったらまだいいよ。
賛成。
疲れても行くジムって書いてある。はい、じゃあ、はい、ということでこれが第3位でした。はい、続いて第2位。第2位はこれ、まあ、これさっき言ったマッサージしてるところ
実際のところ自分で画像貼ってはっきり貼りしてるんだ、ね、
そうネットからこう嫌いでしょ
でもあの美人のインストラクターにヨガとか指導してほしいよ
おっと
あれは
個別指導。
個別指導。
それはいいかもしれない。
なんかその要はヨガだよね。
左でも疲れそうな感じだったよね。
あれはだって
みんなで腹筋してるだけだ。
疲労でしょ。疲労するために行くんでしょ。コールドプレスジュース。最近なんか聞くね。
そうだ。
内臓疲労や生の元気、生の栄養。
別にジムで飲まなくてもいいけど、出してくれる。
ジムのでも広告の女ってエロくない？
ティップエスみたいな。
ティップエスみたいな。
井山さんの好みになってるじゃないですか。
俺の好みやと、
うん。お尻好き。
そうですね。ボディラインが強調されてる感じですか。
ああ、そうね。
だからどんどんこう、なん
かゲスの、
ゲスの
ゲスの溜まりす
ぎなるほど。
はい、じゃあ第2位いきます、
はい、はい、
第2位はこれ熱狂ライブコマース。
あああれね、メルカリの生販売のやつ、
う
ん、
そう。
出演販売素人がやりましたよみたいな。
そう、あのね、俺的にね、簡潔に言えるとすれば、個人発スマホ版ジャパネット高田っていう。
ああ、うん、そんなやつね、始まってるって聞いた。まあ、怖い世界だよな。
まあ、これね、ちょっと動画があるんで、ちょっと見てみましょうか。どういうことか。
女性だけだよね。この手法でいくのに男性が男性のものにコメントしてかっこいい欲しいっすって言えば絶対浮かばないじゃないですかで逆に男性が女性の人から勧められて男性の服を買うっていうのも見づらいじゃないですか。マンツーマンでやるし、だから男はどうなのかな。
そうだよ、それおめえだから似合うんだろうみたいな感じに
見
た
りする。そうだからガジェットをおすすめされたりとかする YouTube とか見てると俺結構買ってっかんですよね。
あ、そうな
の。うん、
へえ。俺もこれね、来るかなと思ってて、タカさんとほぼ同じような感じだよね。俺ね、最近よく見てるのが、うん、一人飲み動画。
え、
あのね、女とかが一人で家飲みしてるのただただ映してる。
ええー、
YouTube がある
んだけど。なんだそりゃ。
今一回今日共感してすぐ離れた。
だそういうので、でね、あともう一つちょっとあったのは、これさ、エロと結びつきやすいやつ。
それシンボ君がやってるやつと
同じ。同じのを物販に繋げられるやつ。
あ、うん、これエロちゃんで。
エロちゃんでは有効だと思う。すごい雑い話よ、
うん、
で今こうでパンツ脱ぎますんでこれいくらみたいないや、結びつきやすいの。
3000、4000、5000
ブルセラや
まあでも確かにエロはエロだったら買うだろう。
まあ、そこはちょっと行き過ぎなんだけど、いわゆる芸能人の末端の人たちのチャンネルがすごい広がると思うんだよね。いわゆるその通販ってさ、その芸能人の人たちのうち、うん、その二次流通市場みたいになってんじゃん。
あのシニアとかで最近テレビで見なくなった芸能人が、うわーすごいって
、ね、やってるパターンでしょ、うん、多分そういうようなことで製品紹介の際だから、うん、自分の何かの発表の場所、うん、芸能人って大体一つ芸を持ってるから、うん、歌なのか文章なのか、うん、そういったそのなんていうか単純なその 市販製品のみならず、うん、自分でそのクリエイトしたものがなんか販売できるようなチャンネルがあるのかなと思ってて、でそのさっきエロって言ったけど、例えばその素人の人だって、うん、自分の何かその、書いた本なのか、うん、自分の音楽なのか分かんないけど、そういったゾーンってちょっとあるのかなっていうのもちょっと、
あ、そうね、
その場で販売でき、あ、そっか、今までは宣伝しかできなかったけど、販売まで直結してできる、
直結してできて、それに対して自分自身の魅力や、うん、その例えばユースケースみたいなものをアピールできる、こういう場合にこういうのがいいんですよとか、う
ん、でも昔なんかちょっと問題だったよね、なんだっけ、なんとか、なんだっけ、こういうさ、販売みたいな芸能人がさ、やってさ、でもそれが実はなんか詐欺の、なんか一旦かばったみたいな、
あ、ね、あ、ブログのね、
なんだっけ、
ブログでね、
なんだっけ、忘れて
る、あの、星野、
あれ、秋だっけ、
秋、
うん、まあね、まあでも、要はさ、あのほら、
ペニーオークション、
あ、ペニーオークション、うん、ね、あの、東京ガールズコレクションって、うん、あれってさ、要はさ、歩いてきた女の子が着てる服かなんかをスマホで見れて、その場で購入できるでしょ、うん、これの要は、ね、あの、こう、ライブ版というか、スマホみたいなさ、うん、感じなのかな、
これのいいのはやっぱり、縦型だからね、動画が、うん、あの、LINE やってた森川さんだっけ、社長が、はい、C チャンネルってチャンネルを立ち上げて、全部前に。やめてすぐで、それも、素人投稿じゃなくてプロにプロモーションとしてその時は使ってなかったけど、まさにこういう絵を描いて、うん、その縦型の動画チャンネルを作って、で今は成功してるわけだから、
これ成功してる
の、うん、やっぱいいんだろうな、縦型の動画は絵をでもやっぱ、うん、臨場感になっちゃうんですね、
そうそう、うん、
それなに個人的にも俺に送ってくれてるんです
よ俺はずっと言って思ってるんだ、あのスマホが出始めた頃からなんで横なんだろうって、横に従うんだろうって、動画をスマホって縦で使ってるのに横にしないと動画って基本見ないじゃないですか、横の方がその画面が大きく見えるから用途としては縦じゃなくて横で動画っていうイメージが強いんだけど、縦でいいじゃんって、縦で使ってるんだからスマホはって思ってたんで、
まあ、スマホで見る前提だったらね、
もうほぼほぼパソコンでスマホなのかな、うん、
まあ、メルカリチャンネルっていうね、あのメルカリが、まあ、やるっていうことで、まあ、そ大きく変わるんじゃないかみたいな話で、じゃあこれは結構期待ですか、
いやもう期待間違いなくでしょうし、
おお、じゃあ
脅威ですよ、
脅威、おじゃあ来るということで、
はい、
はい、じゃあ最後第1位、
はい、
第1位何ですかね、
来年来るかな、
そう来年第1位
カテゴリーは、
え、なんか言った時点で終わりんじゃないかな、じゃあそんな
ガジェット、飯、
はい、まあ
旅、
まあガジェットっちゃガジェットですね、
また IoT とか、
うん、まあこれはね、でもまあ出てるからもう言っちゃってもいいと思う、あのこれですよ、うん、スマートスピーカーっていう、
あ、うん、さっきのランキングでも来年って言ってるからね、
だからまあ持ち越しっていう感じなんですけど、うんうん、まあいよいよ来年来るんじゃないかっていうか、まあこれ多分これは来るだろうね、うん、マルチ AI スピーカー、まあ、これが複数のエキスパート AI がユーザーをサポート、一部屋一台で家庭のマストアイテムになれば爆売れするんじゃないかという、
多分これでようやくあの IoT がいろんな製品がここリンクしてつながってくるんで、今まで単発だったものがつながってくるとより、
そうそうそうそうそう、
我が家はもう侵されていきます
よ、高さん買いすぎてもなんかもうさいろんな人の声がわーわーわーってするみたいな感じになりそうだよ、
そのうち Google と Amazon が会話しだす
よホームポットもね、楽しみだし、
そうそう、これ、
これネスレ、
ソニーが出してる、
そうですね、
そう、それあのコーヒー
が出てる、
形は似てるけど、これあのエクスペリアハローっていうね、あのロ、これはロボット端末みたいに近いんだけど、あのコミュニケーションできるっていうね、あやつが、これちょっとあの Amazon エコーのビデオなんだけど、まあちょっと見てもらいます、まあ、みたいな生活ということですね、まあ、
いくつか突っ込みたいところは出てくるけど
まあ、そういうところだね、強調してるからね、
うんうん、まあ、ちょっと分かりやすくあのどういうふうな生活をするかってプロモーション見てますけど、うん、どうです、
私はもう大賛成、
まあ、高田さんも好きな人がいるだろうしね、
うん、
まあ、俺は家では一人になりたいから。こっちはこんなやつに入ってもらいたくない。プライベートフ
ード。アレクサ、
アレクサ、ちょっと明日まで帰ってこないで。
アレクサ、どこ行ってんの？つらいわ。
俺は、俺
ら
は誰かな？見てんじゃねえよ。
すごいやもう高橋さん全員が行かれそうな感じだもんね、これね。
そうだね、ただまあやっぱりあの音声認識技術がね、その声を聞き取れてくれないと、うん、例えばアレクサ DMM の昨日の続きから流してとかってさ言ってエロ動画が流れたからさ、嫁もあアレクサ昨日の動画の続きって言ったら DMM がブボーって言われてパニックになるじゃん。だからそ共有、今パソコンはかかんところに基地で分けてるのと同じように、これもそこまで制御できるといいけどね。
そうそう、だからそのまあ誤動作問題と、まあ、さっき言ったセキュリティのね、うん、問題とか、まあ、ちょっといろいろね、あの懸念っては、まあ、あるっちゃあるんだけど、まあね、あの各種いろんなメーカーがこの、こうなんつうの、リンクしてさ、いろんなサービスを展開したりとか、うん、その初音ミクの声になったりとか、ピカチュウになったりとか、まあ、そういうこともあって、まあ、多分ね、あのスマホと同じように普及するんじゃないかみたいな、
ね、どっちかっていうと多分これって、うん、あのもうちょっと限定したとこだったら俺いいのかなと思うけどね、うん、例えば車の運転中とかって、うん、あの音声による操作って結構有効だと思うんですよ、うん、
あなんかねこれスマホ車にもつなげられるらしい、ね
う
ん、
例えばカーナビとかでさ、うん、渋滞を解除する方法があるとか、うん、例えば生産の拠点とか、うん、仕事の拠点で両手が塞がってるケース、
うんうん、
とかそういったようなところだったらあれだけど、うん、家の中で、うん、なんかそれって、うん、いや便利な場合もあると思う、電気とかね、うん、でも俺は嫌だな
そうね、ちょっとその、まあ、生理的にね、うん、その人間とそのこの AI が共存するっていうのがどこまで、まあ、その人によって受け入れられるかどうかっていうのもあるだろうし、うんまあ、
来るのは間違いないけど、来年から、うんまあ、来年どんと来るのかどうか置いといて、
うん、高さんのもうこれとリンクしたガジェットとかさ、家電とかさ、買いまくりそうだ
よね。もう迎え入れる準備できてるな。リンクすべくものは配置してってるんで、電球なり、スマートロックなり、
はい、どうすか、じゃあ、まあ、こんな感じでした。来年の予想に関しては、
うん、はい、まあ、まあ、気持ちのいい感じですよ、今年の1位は。
ほう
まあ、来るだろうなと思うし、
来るだろう、
ほう、まあ、当たり前といえばちょっと当たり前だけど、まあ、でもまだ早いかなと思う気持ちもあるんで、うん、まあ、賭け事として、まあ、賭け事じゃない
一応ね、11位か簡単にじゃあちょっとざーっといきましょうか、
はい、
他にも来るのは11位が大人のエンタメ日比谷ということで、まあ、日比谷になんかあの映画館とかね、新しい東京ミッドタウン日比谷、あと民泊系、ね、これもなんか民泊関係だけど、あの要はあの民泊であの別荘とかを民泊に使ったりするみたいな、
はい、
あとキッズ AR パークっていうあの、AR のなんかこう子供の体験施設ができたとか、あと得するリアルタイムとか、こうあのすごい1日だけの保険とかそういう、あとアスレチックフードっていうあのアスレチック向けそういう卵白質のフードみたいな、あと春サプリって言ってのはヒアルロン酸貼ったりとかするやつ、あとあのネオ折りたたみスマホっていうあのスマホが2画面ノートみたいになってるこういうやつね、まあ、あと落ちない日焼け止めっていう日焼け止めがこう進化するっていう、あと稼げる Q&A アプリっていうあのこうあの実際の専門家がこう Q&A で答えるっていう
喋り方もあるんだよね、なんかハライチっぽいよ
あ、俺が、
うん、そうかなんとかなんとか
お前あのハライチも分かんないから元ネタが分かんないからあとアムロスフィーバーでアムロちゃんが辞めるからっていうことでそこら辺のね、
うん、
まあそんな感じです、うん、引っかかるものとか、
アムロちゃんはモロドストライク世代でしょ、我々が
俺でもそんなにアムロちゃんファンではなかったから、ね、うん、だから好きやね、
ルーズソックスが好き、
アルソックスってアムロだったっけ、
アムルラガちゃんですか、
あ
それぐらいです、
はい 宮本さんのなんか、
まあ、いいんじゃない。これ見て思ったのはさ、
はい、
去年の振り返るっていう企画もいいんだけど、
はい、
10年ぐらい前の振り返ってみたら、
ああ、いいも今年あるんだけど、じゃあこれちょっと別の回でやります、ちょっと、
うん、
じゃあとりあえずこれ、ね、来年はこんな感じで、
はい、
期待ということで、
はい、
日経トレンディーさん、予想が当たるかどうか、
はい、
来年楽しみにしましょうね、
はい、
はい、じゃあ以上、日経トレンディー2018年のヒット予測ランキングでした。
はい、
はい。